レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など、企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは BBS ジャパン株式会社代表取締役社長野坂範正さん。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんです。
そういう BBS の技術を移管してもらって、はい、ホイール作り始めて、はい、ちょうど何年か後にですね、 F1 がだんだん日本でもこうメジャーになってくる頃で、はい、で当時の F1 っていうのはやっぱり鋳物製のマグネシウムですけど、うん、素材はマグネシウムっていう、うん、もっと軽いやつですけど、うん、はい、鋳物だったんです。やはり鍛造がいいっていうのは分かってましたので、うんうんうん、これもドイツ筋ですけど、うんうんうん、私どもの方にマグネシウムの鍛造作れないかっていう、はい、話が来たんですね、まあどこも他やるとこないっていう話でしたので、はいはいはい、やってみましょうかっていうことで、はい、作ったやつが目標の質量をさらに軽く、
できたんです。
できたんですね。オファー来たのフェラーリですけど、でフェラーリにこう物を渡してテスト走行して非常にいいということで、はい、でその時にフェラーリからまあ3年間だけどこにも売らないでくれと、それぐらいちょっと気に入られて、はい、あの3年間だけはもう独占、はい、でそれ切れた後はいろんなチームからオファーいただきましてね、はい、最大で、まあ、F1 で大体16チームぐらいあるんですけど、はい、それの半分以上ですね、うちのホイール使ってもらってた時代もあります、
は
い、
そうなんですか、
ただマグネシウムは正直言うと非常に高いんですよ。
ああそうなんですか。
非常に高いです。材料費自体も高いですし、ですんで一般の方が買うにはちょっと、
ああそうなんですね、
私ども の, あのカタログ見ていただけるとですね、はい、マグネシウムのホイールもアフターで出してるんですよ。
あそうなんです。
それ1本35万ぐらいですかね。
1本
ですよ。私も来た当時うちのホイールの値段聞いて4本かと思ったんですけど、1本
あそう私も4本かと思いました。
マグネシウムのホイール1本35万ぐらい。一般的にはやっぱりアルミが、はい、主流は主流ですね、はい、
そうなんですか。でも BBS 社さんから技術提供を受けたというものの、はいはい、BBS 社さんも鋳物だったわけですよね、はい、でやっぱり鍛造の技術っていうのは BBS ジャパンさんっていうか、まあ、和島屋さんで、はい、もう確立されたっていう。
そうですね、鍛造でホイールを作るっていうその製法って言いますかね、製造に関しては全部全身の和島屋の人間が、うん、まあこれもゼロからですけど、うんうん、
だからそれがすごいですね。
作ったという。そうですね、まあビームも鍛造でやったことないのに、うんうん、はい、ゼロから、
まあそうですよね、
鍛造製を作ったという。
ビームって私はどんな形してるかわからないんですけど、はい、少なくともアルミホイールっていうのはものすごい複雑な形してるじゃないですか。だからこれをその3つぐらいの金型、その金型だって設計しなくちゃいけないわけですよね。ここにまでに来るにはこういう金型がいるとかっていうのを計算して設計図書いてやられるわけですよね、そういう技術をその地場で作っていくっていう、すごいなと今さっきから聞いてて、すごいなと思ってるんですけど、
まあ、残念ながら私はその時代にはいなかったので、
はい、すいません。
でもいや正直先ほどもちょっとお話しましたけど、2008年10年前に和島屋とか BBS に来て、本当にカルチャーショックで、どうしたらこの頭の中で金型の、ね、形がイメージできるのかっていうのは、はい、
ですよ ね, それはね。だってしかもアルミホイルなんて作ったこともない人たちがその金型を作って、で片や技術提携とは言ったって流し込んで作るっていう方の、ね、そうですね、技術は持ってても、はい、そういう技術はないわけですよね。
当時は先ほど言った20人ぐらいの小さい会社でスタートして、はい、何十回作る、何百回でしょうね。
そうでしょうね、
型作っては、
はい、壊し
型作っては修正していって、
ね、そうですよね、
それがまあ今のうちのベースになってるんですけどね。
そうですね、それで、まあ、和島屋さんと、はい、 今の BBS ジャパンになるには、はいはいはい、いくつかの会社と合併しておられるんですね。
そうですね、はい、ちょうどですね2012年の10月の末でしたけど、その大元のオノグループ、はいはい、まあ、小野幸太郎さんのオノグループが会社構成法になりましてね、はいはいうん、そのグループ全体がもう基本的に立ち行かなくなって、はい、正直言いますと私どもの住んでいた和島屋自体は別にあの業績悪いわけでもないし、
はい、
利益も出してましたし、
はいはい、
ただある日突然ですね、はい、私もそこにいました、ある日突然、
はい、
忘れません、食堂に部長以上集まれって言われて、うん、パッと入った時に栄養の紙1枚がこう置いてあったですね、うん、会社構成法って書いてあるんですよ、
はい、
一体何のことだと、いうのが一つの大きな転機でして、
はい、
でその当時は BBS のホイールに関わってる会社っていうのがまあ3つありましてね、和志興産っていう会社と和志マイヤ、和志興産と和志マイヤっていう会社が一応製造の方、はい、でその当時は日本 BBS って言ってましたけど、はい、ここが反社ですね、
はい、
この3つで BBS のホイールをずっとやってた、はい、でまあ、会社構成法っていうことになりまして、うんうん、ホイール事業自体は全然問題なく動いてますので、うんはいはい、どっかスポンサーですね、はい、基本的には、うん、それはもう必ずつくだろうと。
そうですね、
はい、あの弁護士さんたちはまあ当然入ってきてますけど、うんうんうん、基本的にはまあつくし、事業さえきちっと回していけば問題ないだろうっていうのは聞きましたんでね、はいはいまあ、私どもはもう基本的にはもう自分たちの仕事をする以外、
そうですね、
何もできませんので、うん、意外と会社自体は私たちの会社は落ち着いてましたね。
あ、そうですか、大変ですもんね。でも本当にびっくりですよね。
そうなんですよ、もう寝耳に水でね。
あ、そうなんですか。
本当に何があったんかっていう、うんまあ、基本的にはそれは本部、オノグループの本部の問題だったので、で半年ほどですかね、最初聞いた時はうちのオーナーに十何社ですかね、
うん、
手を挙げてもらえて。
すごいですね、やっぱり技術を持ってるってことは本当にそういう意味
では、そうです、そういう意味ではありがたかったです ね、
ね、
でそういう中で、まあ、ずっと弁護士さんたちがこういろいろ絞り込んでいって、うん、その年明けて3月に、うん、結局最終的に2社まで絞り込んでいただいてね、
はいは
い、どっちにするかと、
うんうん、
でそのどっちにするかっていう権限は私たちにはないん で、うんうんうん、で最終的に決まったのが福井の前田高専だったんですよ。
同じ福井、
そうなんですよ、ですね、ただ全然頭の中には前田高専さんがね、
うん、
BBS っていうか和島屋のアルミホイルの事業を引き受けるって全然イメージもしてなかったですし、
はい、全然違います
ね。全然違います、
はい、
で前田高専さんとは土木資材関係でいろんなことをやってる会社で、はい、私が元行った日本マイヤっていう畳光の、うんうんうん
はい、
そことは取引あったのね。
あ、そうなんですか。
で私もその時に行った時にそこの機械作るために技術でしたんで、打ち合わせに何回も行ったような会社でして、
はい、
あ、
そうですか。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も BBS ジャパン株式会社代表取締役社長野坂則正さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィデア代表森田博美さんでした。